我が町の防災の架け橋パート2。
我が町の防災の架け橋パート2。この時間は昨年に引き続き北区まちづくり提案支援事業に採択されたプロジェクトで、災害があったとき自分たちの町を自分たちで守る意識を高め、自主防災の大切さをみんなで考える時間です。毎回北区自主防災会からゲストを迎えて、各学区の自主防災会のことや自主防災についての課題や展望についてお話しいただきます。ナビゲーターは嵯峨根幸子です。今回が最終回となります。この時間は北区自主防災会連絡会の協力でお送りいたします。我が町の防災の架け橋パート2、最終回の今回は出雲寺学区自主防災会、大将軍学区自主防災会にお越しいただいております。自己紹介お願いいたします。
出雲寺学区自主防災会の大本美幸です。よろしくお願いします。
大将軍学区自主防災会副会長の生谷寛之介です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、まずあの大本さん、あの出雲寺学区の地域の特徴っていうのを教えていただけますか。
出雲寺学区は、出雲小学校が昭和18年に、尋常小学校が閉校になっておりまして、はい、4つの学校に分割されました。で、今現在の出雲寺学区として残っているのは、2学区、北区ではなく上京区に越境して室町小学校と京極小学校に行っている学区のみが出雲寺学区として残っております。
その小学校は今どんな風になっているんですか。
今は京都市交響楽団の練習場が建っております。
地形的にはどういった地形になりますか。
鴨川沿いで、青い橋の北あたりからずっと細長い学区になります。
川沿いというのもまた特徴的ですよね。
そうですね、はい、一応京都市の防災マップを見ますと、浸水地域っていう風には指定されてます。
では大将軍学区の生谷さん、大将軍学区っていうのはどういった地域になりますか。
はい、大将軍学区は北区の中でも最南部の位置にあります。
はい、
東は上京区、西は右京区、南は中京区と産業政区に隣接しております。また地域的にはですね、はい、周囲には山や丘はございませんので、土砂災害の心配はございません。また学区には神谷川と宇田川の一部が流れておりますが、両河川とも川底が深く浸水の危険は少ない地域でもあります。ほとんどがもう住宅街でございます。
大きな施設のようなものもありますか。
ご承知の通りスーパーの泉屋の白梅町店がございます。また府立体育館、島津アリーナ京都、府立医科大学花園校舎、府立山城高等学校などの施設があります。
たくさんの施設があるんですね。
しかしほとんどが、まあ、住宅地というふうに言われております。
そうなんですか。では出雲寺学区の大本さん、先ほど学校自体はもう昭和18年に閉校したという出雲寺小学校なんですけど、お子さんどちらの小学校に通ったりっていうことになってるんですか。
はい、今残っている元学区の出雲寺は、
はい、
2つに分かれておりまして、うん、北部の方のは、室町小学校さんへ、
はいはい、
南部の方は上京区の京極小学校さんへ通学しています。
あ、そうなんですね。ではどこが避難所になったりするんですか。
はい、それぞれ、室町さん、京極さんが避難所になります。上京区さんなので、以前に、それぞれの学校さんの自主防災会さんと協定を結び、
はい、
受け入れをしていただけるようになってます。
人安心っていうところですかね。協定結ばれているところでね。出雲寺学区さんの場合は、で、なんか連絡とかはどのようにされているんですか。
ちょっと北部さんの方は私は疎いのでわからないんですけれども、南部に関しましては、まあ、一応 LINE グループを作っておりまして、
はい、
それで LINE グループで一切送信っていう形で今現在はしており、連絡網は作っております。
あ、そうなんですね。 LINE で の, その情報共有の良さっていうどういうものですか？
お仕事を持ってらっしゃる方も、うん、いつでもまた読み返しができる。例えば何かを消防署さん市役所さんから、配備品が倉庫に来ました、そういうのも取扱説明書もスクショに取って全部 LINE で送って、うん、必要なものはキープしてくださいねっていう風な形にしておりますので、読み返すこともできます。
今までに大本さんが役員になられてからいろんなことがあったかなと思うんですが、ちょっとこれは大変だったなと思われるようなことってありますか？
ちょうど数年前に風台風が京都に通った時、
はいはい、
ちょうどあの頃に協定を結んだばっかりだったんです。防災の時にその避難所が京国小学校さんになってるっていうのをまだ周知ができてない状態やったので、
はい、
まず周知をしていただくのに、うん、各防災部長さんの方にその時はとりあえず連絡して、
はい、
各防災部長さんから各組長さんにとりあえず連絡を全部回してくださいっていう形でお願いしました、うん、一番最初の共同での防災訓練ではなくって本番がそういう形になったので、京国さんとの連携も取れるなっていうことで安心しております。
なるほど。いやでも本当に協定が結べているということは本当に素晴らしいことですね、
はい、
では生谷さん、はい、生谷さん、その大正軍学区の方は、自主防災会どういったメンバーになっているんですか？
自主防災会の、メンバーがですね、
はい、
役員はですね、はい、社会福祉協議会の、団体長さんが一応役員をしていただいております。私とこは、まあ、会長さんが社会福祉協議会の会長ですので、そういう点がまあちょっとメリットがあるのかなというふうに思っております。また各町内の自主防災部長さんは、まあ、一応、市政協力員さんになっていただいておるんですけれども、町内がまあ22ありますので、その22の自主防災部長さんが一応まあ、参加に入っていただいているというふうになっております、う
ん、じゃあたくさんの防災部長さんがいらっしゃるので心強いですね。
はい、そうですね。
自主防災会の活動としてはどういうことを毎年されているんですか？
毎年ですね、はい、年度当初にですね、自主防災会の総会を行いまして、うん、1年間のですね事業計画をそこでご説明をさせていただいております、
はい、
まあ、おのおな行事としては11月の防災訓練、うん、そして12月の年末の防火見回りを自主防災会としてやらせていただいております。高齢者の方が大正軍学区も増えてまいっておりますので、
はい、
そういう高齢対策についてですね、うん、実施はやっていかないかんと、
うん、
ただ自主防災会だけではねやっていけませんので、まあ、大正軍学区では民生児童院協議会さんがございまして、
はい、
そこと連携をしておりまして、
はい、
民生さん協議会の方からですね年 3,4 回ですね、高齢者の皆さんにおせっかい通信と出していただいてますので、
はい、
それに私どもがですね、地震や火災の災害に関する、まあ、お知らせをですね掲載をさせていただいていると、こういうことで、まあ高齢者の皆さんに対するですね防火防災意識の向上に、まあ、一定の効果が得られているのかなというふうに思っております。
そういうふうにこう連携を取って、はい、お知らせもされている、
まあ、自主防災会だけではねやっぱりできませんので、ご協力いただくというのがやっぱり大切であるかなというふうに考えております。
お子さんへのその防災意識の何かされているんですか？
はい、大正軍小学校に置いてですね毎年6年生を対象にした、まあ、総合的な学習の時間にですね災害から身を守るという防災をテーマとした学習に、まあ、自主防災会としてお手伝いをできないかなということでですね10年近く前からですね私どもがゲストティーチャーとして子どもたちに自主防災組織やまたいろんな活動内容についてですね、知識を高めてもらう活動を行っております。まあ、今後ともですねやはり学校の教育と連携してね 行っていくことが大切だというふうに考えていますので、さらに引き続いてですね、活動していきたいなというふうに考えております。本年が大将軍小学校90周年を迎えましたのですね、その記念行事の一環として去る12月12日にですね、大将軍小学校におきまして大将軍祭りが開催されましたに伴いまして、自主防災会としてですね、寄進者による地震体験コーナーを設け、地域の皆さんの防災意識の向上に努めてまいりました。
大本さん、これから その自主防災組織の課題だったりとか、これからどうしていきたいなというふうに思われていますか？
そうですね、やっぱり学校を通してお子さんたちが防災についてのお勉強をしていただくというのは非常に大事なことだと思います。ご家庭で防災についてのお話が出たら、やっぱりご家庭のお父さんお母さん、もっとおじいちゃんおばあちゃんたちが、あ、そうやねんなっていうのを気づいていただけるっていうのは非常に大切やと思ってます。だからそうやってちっちゃい頃から、体験をしていただいたり話をしていただいたりして、やっぱり あの時に聞いたことが役に立つ、何かあった時後悔しないでちゃんと、早く逃げていただく、それによって二次災害も防ぐことができますので、そういうふうな形で、早め早めにやっぱり自分を守っていただいて、何かあった時にはもうとっとと逃げていただけたら一番いいかなと思います。
さあ、それでは生谷さんは地域の皆様へこういうことを考えておいてほしいと思われることありますか？
そうですね、一般的にやはり防災の基本はですね、まず自身や家族の身を守る事情が一番必要であると思います。そのためにはやっぱり日頃からですね、災害に備えまして非常時に行うべきことを知っていただくと、また必要なものを事前に準備しておいていただくことも重要であると思います。皆さんもご自身や家族の安全のためにですね、家族でもう一度ですね、防災等についてですね、話し合いをしていただくよう、お願いしたいと思います。
ありがとうございます。今日お話伺いましたのは、出雲寺学区自主防災会の大本美幸さん、そして大将軍学区自主防災会副会長の生谷寛之助さんでした。大本さん、生谷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか？今回は自分の住んでいるところがどんな地域なのかを知ることの大切さ、また地域同士の連携、そして子どもたち世代へ知識や情報を引き継いでいくことの大切さを感じるお話となりました。この番組は放送終了後、番組ホームページからポッドキャストで何度でもお聞きいただけます。4回にわたってお送りしてまいりました、我が町の防災の架け橋パート2、今回が最終回となります。この番組があなた自身の、そして地域の皆さんの防災意識の向上のきっかけとなれば幸いです。この時間は北区自主防災会連絡会の協力でお送りいたしました。